シカルという町の井戸辺でサマリアの女との出会いがありましたが、それがきっかけでそのサマリアの町の人々がイエス・キリストを信ずるようになる出来事が今日の前のところであります。ユダヤ人とサマリア人は犬猿の仲でありましたから、そこに起こった出来事は誠に驚くべきものでありました。主イエスはおそらく予定していない2日間そこにさらに滞在して、サマリアの町の人々に語りかけて、その後今日のガリラヤへと向かわれています。今日のところで冒頭に主イエスが預言者は自分の故郷では敬われないものだとはっきり言われた、そう福音書記者は記しております。他の福音書を見てまいりますと、主イエス・キリストが自分の故郷ナザレという村の街道で話をされたとき、町から追い出されてしまう事件が起こるのですが、そこのところでこの言葉が出てまいります。しかし今日のヨハネによる福音書ではナザレという村に限定するのではなく、ガリラヤというこの地方全体にふるさと故郷を位置づけております。ところが故郷では敬われない、敬遠され嫌われるはずであるところが、45節のまさにそのガリラヤの人々が主イエスを歓迎したとあるわけです。故郷では敬われないと言われていることと実際には歓迎されていることとが相反しております。しかしその歓迎はイエス・キリストそのお方の誠の意味を正しく理解し受け止めたからではありませんでした。ガリラヤの人たちが主を歓迎した動機は、エルサレムでイエスがなさったことを見たからだというのであります。ヨハネによる福音書では信じるという言葉を、同じ信じると言いながら書きながら、実はその質の違い、次元の違いを話の文脈の中で使い分けています。本日の前半部分、ガリラヤの人々が主を歓迎した時の動機と、最初に王の役人が瀕死の息子を助けてほしいと願う動機とに対して主が言われている、あなた方は決して信じないという信じるということと、その後の主の言葉をいただいて印や奇跡、不思議な技、奇跡なしにただただ言葉だけにより頼んで信じると言われている時の信じると、同じ信じるという言葉が使われている場面が他にもいくつもありますが、実は質が違う、次元が違います。本日の舞台、今日の御言葉が起こっている場所を45節でわざわざ紹介しております。それはガリラヤのカナという村でありました。そしてそこについてやはり説明が付け加えられています。そこは前にイエスが水をブドウ酒に変えられたところであると。ヨハネ福音書は 主イエスのなさった最初の奇跡が、このカナというところでの出来事であった。すでにそう出てきております。人々は、主イエスの誠の内実、その本質に惹かれて集まってきているのではなく、印と不思議な技に惹かれて集まってきている。そのことをヨハネ福音書の記者は私たちに伝えようとしているのではないでしょうか。印や不思議な技に惹かれてということを別に言い換えるならば、ガリラヤの人々に限らず、主イエスに対して信じるとは言ってはいても、主が願われ求めておられる信ずるということと違っている。自分が期待し、自分が想定し、自分が納得できる材料としての印や不思議な技が手に入るかどうかが問題であって、歓迎したり信じたと言っても、実はそのあくまでも自分が主たる立場に立って、自分が最終的な判断を下し、自分が最終的な認定者となる立場に立ちながら、自分が納得できる判断材料としての印や不思議な技をが手に入ったから信じる、歓迎するということであった。そう言えると思います。主イエスは知っておられる。自分がそのような判断材料とされているということを、自分が自己実現や自分が期待する自分のあり方のために、自分が変化していくために、この方が使えるかどうか、利用できるかどうかを見定められている、あるいは見積もられているということを主は知っておられるでしょう。言葉は悪いですが、使い物になるかどうか、一度は使えると思っても、やはりこれは使えないと、後で捨てられることにさえなる。そのことも知っておられ、承知しておられるかのようです。それがやがて十字架につけろとの叫びとなっていくからです。主を歓迎したガリラヤの人々は、都エルサレムでその材料を手に入れることができた。エルサレムで主の言葉を聞いて信じたのではない。エルサレムで主のなさった不思議な技を見て、それで歓迎している。今日の舞台となったカナという小さな村も、最初の印、奇跡がなされた場所です。そこへ王の役人が駆けつけてきたというのです。今にも死にそうな息子を癒してくださるようにと頼みに来ています。彼の住んでいるカファルナウムから、このカナという村まで約30キロの道のりがあります。その道のりを愛する息子のために、おそらく役人としてではなく、一人の父親として必死に駆けつけてきたのでありましょう。彼の社会的な立場や身分は極めて高いものでありました。王の役人と出ております。役人というこの言葉は、 実はその前にある王という、王様という言葉を少しもじった言葉なのです。つまり貴族とか、あるいは豪族を表すときに使う言葉でもあり、いわゆる言葉が悪いですけども、雇われ役人というのとは違うのです。彼はおそらくカファルナウムというガリラヤのいわば中心地にあるこの町、都市の中心的な人であったでしょう。しかし、それだけの身分と地位、それに伴う権力や力も、何一つ愛する我が子の病気を治すのに役立たなかった。権力を持って命令すれば、何でもその通りになってきたところが、この愛する息子を死に引きずり込もうとする悪しき力に対して、彼が持っている権力や力や富は、それに全く太刀打ちできなかった。彼の権力も、権威をもってしても、どんな医者に命じても、息子は悪くなるばかりで、いよいよ崖っぷちのところまで来ている。もはやここでは役人としてではなく、子を愛する一人の父親として、子供のために最善を尽くしても、なすべき手が何にもない。そんな中で、主イエスを頼ってきている。彼はおそらく自分の無力というものを嫌というほど見せつけられてきているでしょう。愛する者のために何もできない。そういうことほど辛いことはありません。我が子が熱にうなされ、病に苦しみ身をよじって痛んでいる。それに対して何もしてやることができない。自分が身代わりになってやりたいと思っても、それも叶わないのです。このヨハネによる福音書に記されている王の役人の息子が癒されるという奇跡。実はこれは他の福音書にあるローマの軍団の百人隊長が病気になっているしもべを癒してくださるようにと主に求めた話とよく似ていますが、全く違います。主イエスと依頼者との関係性が最終的には同じところにたどり着くのですが、この最初が違うのです。他の福音書に出てくる百人隊長は、最初から主イエスに対する姿勢が一貫しています。このヨハネ福音書の役人は、主の突き放すような言葉によって、大きな転換を与えられていると見えるのです。このヨハネ福音書の依頼者である役人は、ただ以前どこかで主の奇跡を見たから、それゆえに頼みにしてきているとまでは記されておりません。しかし、ガリラヤで主を待ち受けていたものはそういうものであり、その延長線上にこの瀕死の息子を抱えた役人が登場しているのです。この役人の父親が、自分の主イエスへの求め方は、ああ、間違っていたんだとショックを受けて、悔い改めて、改めて奇跡を見て自分が納得できるのを得て信じようとするのではなく、ただただ主の言葉だけにより頼んで信ずる信仰へと転換したと はっきりとは書かれておりません。が、ヨハネによる福音書は、主イエスの突き放すような厳しい言葉によって、目覚めや気づきを与え、主イエスにどう向き合うべきか、その向き合い方に大きな転換を与えようとし、していると言えると思うのです。主は言われました。あなた方は、印や不思議な技を見なければ決して信じないと。何を信じないと言われているのでしょうか。それは主イエスが誠の救い主として神から使わされた方だ、誠のメシア、キリストだと信じないということです。救い主を信じるということは、自分がその認定者、あるいは裁定者、認めたり決めたりするものの座に座り続けて、その自分が納得し認めることのできるもの、材料を得ようとしている限り、この決して信じないと言われているものの一人でありましょう。信じないものではなく、信ずるものとなれ。ヨハネによる福音書は、ある意味福音書全体を一貫してそれを語ろうとしている、伝えようとしているのではないでしょうか。それは、この自分が認定者、裁定者の座から降りることであります。その席を救い主に明け渡すことであります。主が教えてくださった例えの一つに、婚宴の宴会の席上、定席を好んで座ろうとする者が、後でそこの主人から、他の人に席をお譲りくださいと言われて下げられるという例えを教えておられますが、ガリレアの人たちも、そして現代の私たちも、定席どころか最も高い最終的な決定権、最終的なこの裁量権を持っている席に自ら着こうとしてきているのではないでしょうか。自分の人生の決定権は自分自身にある。それを放棄することは無責任な、責任を他人になすりつけるような生き方に見られるかもしれません。しかしそれはいかにも、自分の人生は自分がきちんと責任を持って決めるんだと言ったとしても、いかにも主体的に生きているようでありながら、まるで王座に、玉座に座り込んでいる生き方ではないでしょうか。愛するかけがえのない息子を失いかけている父親、それまで自分の持っている権力も財力も人脈もありとあらゆるものを用いて息子を助けようとしたことでしょう。しかしもうどうにもならない、本当の崖っぷちまで追い込まれてしまった、最後の頼みの綱として主イエス・キリストのもとに駆けつけたと言えるでしょう。そのような父親の抱えている状況を神の御子である主が見抜いていないはずはありません。それを百も承知で、あなた方は印や不思議な技を見なければ決して信じないと言われる。助けてくれとすがりつくようにして30キロの道のりを駆けつけたこの哀れな父親を、 あなた方は決して信じないと言って突き放すような言葉に聞こえます。この父親に向かって一対一で我と汝という関係の中であなたはと言われているのではありません。主とこの父親とはとを興味津々で見つめているガリレアの周りの人たちをも含めてあなた方と言っておられます。人は人生の崖っぷちに追い込まれることが時にあります。そこでは自分の持てる力を総動員してもどうにもならない危機的な状況が起こってまいります。もう何をしてもダメだと言うしかなくなります。その時主を信じるという道が開かれるかどうか、主の言葉をいただくことが人生の重大な分かれ目になります。主はあなた方は決して信じないと言われる。それはこの哀れな父親や周りのガリレアの人々、ひいては今ここに聞こうとしている私たちをも否定している言葉なのでしょうか。私はそうではないと聞きます。あなたの人生の中心にある最も大切な決定権、裁量権を持つ座があるはずだ。その座に主をお迎えしなさいという招きの言葉ではないでしょうか。この父親がその座にふんぞり返ってその座に執着してしがみついているとまでは言えません。しかしそれが当たり前になっていて、そのことに気がついていなかったならば、主イエスのこの一見突き放すような御言葉は、この崖っぷちの危機的な状況の中、一番大切なことは、その人生の中心にあるその座に、主をお迎えすることだという気づきを与えてくれる、実に恵み深い招きの言葉となっている。そう言えるでしょう。後の後になって、十字架を仰ぐことを通して、計り知れない犠牲をもって招いてくださっている言葉である、ということを知るようになるでしょう。それまでの作り主なる神を、脇へ追いやってきた罪、自分がその玉座に座り込んで自分が最終的な決定権を持っていると思い込んでしまうその罪、それらをすべて許し、この父親自身も、そして愛する息子も真実に生きるものとなるように、大きな慈しみ深い招きがここにあります。では49節の父親の言葉はどう理解したらよいのでしょう。主よ、子供が死なないうちにおいでください。主よ、子供が死なないうちにおいでください。この世的に言えば、社会的にはこの父親の方が主イエスに対して圧倒的な地位や身分を持っており、権力や財力を持っております。しかしここでこの父親は主イエスに対して主よと呼びかけております。これは本来奴隷が自分の所有権を持っている主人に対して呼びかける呼びかけと同じなのです。主よ、 この小さな呼びかけの中に、この人と主イエスとがどのような関係にあるのか、どのように向き合っているのかがよく表されています。彼がイエス・キリストに向かって主よと呼んだ言葉は、彼の人生の中心にあって、その人生を決定づけるその座から降りている言葉ではないでしょうか、彼自身が。彼はその座を主に明け渡している。しかし、死にそうな息子を助けるためには、主に来ていただかなければならないと考えています。ですから、主よと呼びながら、必死になって手遅れにならない前にどうかおいでくださいと願うわけです。主は言われました。帰りなさい。あなたの息子は生きる。この主の言葉をどう聞くのか、どう受け止めるのか、あの人生、その人の生の、生きるという生の中心にある座に、自ら座り続けるならば、その言葉を納得できる、信じさせる、さらに何か印をください。保証となるべきもの、担保をくださいと願い求めたことでありましょう。しかしこの父親はそうはしませんでした。彼は、イエスの言われた言葉を信じて帰っていった。その言葉を信じて帰っていった。それは何の印、何の納得のいく材料も求めず、ただただ主の言葉だけを頼って信じて立ち上がって家に向かっていったというのです。ここに信じるとはどういうことかが見事に表されています。それを確認するかのように、家に帰る途中でしもべたちが迎えに来たのと出会います。そして愛する息子の病気が良くなったことを聞かされます。彼はその時刻を尋ねると、主イエスのあなたの息子は生きる。と言われた時刻とぴったり一致していることを知り、改めて彼も、また彼の家族もこぞって信じたというのです。何一つ目に見える印はなかった。何も自分に納得のいく材料を彼は得てはいなかった。しかし、主の言葉だけを頼りに、その言葉を信じて立ち上がった。その時に、生きることの質が変わった。あるいは、生きることの次元が変わった。そう言えるのではないでしょうか。信じるとは、主の言葉だけにより頼むこと。それは自分の人生の中心にある座に、主イエスをお迎えし、その主の言葉、身旨に従って生きること。それは、まだ自分の目では見えないところ、自分の手の届かないところで、主の身旨に従って、でその言葉が実現して働くことが働いているのだということであります。ヘブル書11章1節に、信仰とは望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することであるとの御言葉がありますが、今日のヨハネの福音書の御言葉にまさにそのヘブル書の御言葉も共鳴して聞こえてまいります。 彼も彼の家族も信じたとあります。愛する子供の癒しを通して見えないところで働きたもう神の恵みに触れた者は、そこでいよいよ神にすべてをお委ねし託して生きようと欲するのです。最後に、信仰は個人個人のものだとよく言われますが、しかしその人の生き方に関わることなのですから、家族も同じように生きたいという思いを持つのではないでしょうか。神の恵みは決して本人だけに限定されず、彼と共に生きる者たちにも及んでいるからであります。私たちの教会の創立に立ち返っていくときに、まさしくそれが私たちのこの緑町においても実現していることを私たちは知ることができます。この土地を持っておられた土屋凛さんが、共に生活し共に礼拝する家族、信仰の家族、その人々と共に礼拝を守る中に、自分も同じように生きたい、そう願われた。そしてその信仰の恵みの中に入れられていった。今私たちの小金井緑町教会があることは、ここにただ神の言葉だけにより頼んで、何の印もなくその言葉に従って生きようとする者たちに、その周りに共に生きる者たちがやはり同じように生きたい、そして同じ恵みに預かっていく中で、今のこの私たちの教会が、この礼拝が実現しているのだと言えると思います。第二の印と呼ばれるものが私たちの中にも起こっている。その不思議さとその恵み深さを改めて深く心に刻みたいと願うのであります。自分の人生の中心、自分の生きるということの生の中心に、その座に主イエスをお迎えすること、そこに尽きることのない十字架の許しを持って主が入ってきてくださることを本当に心から感謝して受けていくときに、たとえこの役人のように自分の息子が思うように癒されていないケースであったとしても、なお試練や戦いの中に身を置かざるを得ない事態であったとしても、そこに揺らぐことのない土台が据えられてあり、軸が真ん中にしっかりと通されていることによって、信仰による強さを、まことにくすしき強さを与えられると言えるでしょう。使徒パウロは、私たちは弱い時にこそ強いと申しました。試練の中に、戦いの中に、悩みの中に、私たちは弱ります。しかし、この印なく、ただ言葉を与えられていった父親と同じように、私たちもその言葉をしっかりといただき、ただただその言葉により頼む中に、使徒パウロの言う言葉が私たちにも実現されることを、きっと味わい知らされるでありましょう。